本語の SBS です。
日本の南極観測船しらせが3月、今年もシドニーに寄港しました。乗船していたのは第60次南極地域観測隊です。この観測隊の副隊長、そして夏隊長を務めたのが原田直美さんです。日本の南極観測隊で女性が隊長職を務めるのは初めてのことです。原田さんが南極観測隊に参加するのは27年ぶり2度目となります。原田さんには今回の観測隊の任務を終えてその感想などを聞きました。今回振り返られまして、業務どんな感じで進んで、何か問題などありましたでしょうか？
往路行きですね、南極に行く途中なんですけれども、こちらの海洋観測等もですね、順調に往路は進みまして、無事に昭和基地にもですね、予定よりまあ多少3日4日当初の計画よりは遅れましたけれども、到着して順調に夏の昭和基地での作業ですとか、あるいは観測野外の、フィールドワークも含めて順調に進みました。で、はい、袋がですね、ちょっと想定以上に海氷の状況が悪くなってしまいまして、出る直前にですね、非常に大きなブリザードが3日間続きまして、それでね、雪が相当降ったんですね、そうしたところですね、その氷と氷がこう雪によって接合されて、非常に厳しい袋の2日ぐらいで進むところをですね、12日もかかってしまうという、そこを抜けるのにかなり、ですので、袋は少し難儀いたしました。
想定外という状況だったということなんですが、そういう想定外のことが起きたときにどう対応するかとかっていうのは、もう前もって気構えていますか？準備はされてるんですか？
私、普段ですね、海洋研究開発機構というところに勤めてまして、海洋観測、船に乗っていろんなところを観測するのが仕事なんですけれども、大抵想定外なんです。大体順調に行くことはなく、ですので、当初計画で持ってはいきますけれども、プラン ABC と3種類ぐらいは準備をして、全ての観測あるいは研究に優先順位をもうつけておいて、あらかじめ、でも優先順位の低いものは残念ながらっていう形で、落としていくというようなことをですね、全ての課題の、PI の方々にお願いをして、優先順位それぞれにつけておいていただいて、という準備をしてまいりました。ただですね、やっぱりさすがに2日のところを12日もかかると思っていなかったので、やはり10そうですね、その期間中はもうなんかトンネルの先が見えない感じで、さすがにこれ大丈夫かなとかなり心配にはなりました。そうですね、帰り結局その10日分ぐらいは観測の時間をどこか削らなきゃいけないということになりましたので、当初計画からかなり縮小 の、 成果となってしまった。課題もいくつかやっぱりあるんですけれども、最低ここまではやりたいなと、次のこう61時にバトンを渡すためにもここまではやりたいなというところはなんとかできましたので、そこは良かったかなと思ってます。
今回女性初の隊長職ということで注目もされていますけれども、いろいろマネジメントも含めて新しい職務をされたと思うんですが、どうでしたか？思っていたのと違ったりしましたか？
そうですね、普段自分がそのお付き合いしている研究分野の、方々とはまた違って、他分野というか非常に多くの、方々と、設営の方ですとか、あるいは陸上を研究していらっしゃる方ですとか、全く自分とは違ったフィールドの方々とも一緒にお仕事させていただく機会を得たので、そういう点は非常にですね、私自身も勉強になったところがあります。
逆に楽しみにしていた部分ってありますか？隊長職として、あ、これができるなっていうようなことは。
隊長職として楽しみにっていうのは特になかったんですけれども、 まあ、2回目でその随分期間が空いた2回目ではあったので、やっぱり基地がどういうふうに様変わりしてるかっていうのはとっても楽しみにしてました。はい、
どのように変わっていましたか？
建物が増えてました。それ当然かもしれないですけれど、はい、すごく大きな規模になっていて驚きました。
あの環境というか、まあ、その建物が増えたっていう話だったんですけれども、その周りの環境っていうのはあまり変わってない感じですか？結構地球の温暖化とかっていうので、あの南極の氷が溶けているとかって話もありますけれども。
そうですね、その辺はあんまり感じなかったですね。その南極もあの、まあ、北極に比べたらやはりその温暖化の影響がどこまで出てるかっていうのはまだまだ見えてない部分もあると思いますので、雪とか氷の状況前回と大きく変わったなということは特には感じてなかったですね。はい、
今回まあ2回目ということなんですけれども、南極に行く際に特別な準備といいますか心構えも含めて何かされたりするんですか？
特別な準備、そうですね、まあ、寒さ対策ぐらいでしょうかね。あの、はい、あとも日焼け、日焼けはもうあのやっぱり白夜ですし、あの、まあ、北極にも私行くんですけれども、北極の場合は海なので、まあ、向こうも白夜ではあっても、まあ、そんなに照り返しは強くない。南極はもう周り真っ白ですから、雪面で、なのでそうなんですね、なので火傷に近いような、もう油断しちゃダメですね、そこは。はい、危険です。
危険ですか？
はい、
寒さ対策なんですが、どういう対策をされているのかちょっと聞いてもいいですか？
あの最近下着類が非常に機能的になって、あの、前回行った時よりも、非常に快適に、そういう下着類をですねたくさん、あの桃引きじゃないですけどタイツみたいな、はい、あったかいものをたくさん持って行ったので、おかげで寒い思いをせずに済みました。はい、
まあ、女性であることで何か困ったりとか、逆にあのアドバンテージだなと思うこととか何かありますか？気づかれたことは。
困ったことはですね、まあ、やっぱり重たい荷物、力仕事はねどうしても男性にかなわないところがあるので、まあ、そこはもう本当に申し訳ないなというところもあるんですけれども、はい、アドバンテージという点ではそうですね、まあ、特に女性だからというのはあまり気にせずに、いろんな人とお話をするように、できるだけこちらから声をかけていくようにということは心がけてました。はい、
まあ、あのそんなにその女性ということが良くも悪くも作用することはあまりないという話だったんですけれども、昔は女性が少なくて今はこう増えてきてると思うんですが、そういうあの、まあ、若い世代の研究者の方とかそういう方を見て何か思うことはありますか？
そうですね、非常にしっかりしてますね、若い方々ね、はい、こちらも非常に私も全くあのマネジメントで大変な思いをすることなく、とても自立してね、しっかりした学生さんたちばかりでしたね。女性も、まあ、男性もそうなんですけれど、はい、
じゃ未来は明るいという感じですね。
大学院に博士課程に進んでくれる学生が増えれば未来は明るいんですけれど、なかなかそういう学生さんが増えていないというところはちょっとね残念ですけれども、まあ、はい、大学院まで来てくださればぜひ南極を目指してほしいなと思います。
南極の魅力ってどこにあると思いますか？
やはりですね、まあ、なかなか到達することができないという点で、まあ、誰もまだやったことのない研究ですとか発見ですとか、そういったことに挑戦できるフィールドかなと思うので、そういう点はとても魅力的だと思いますね。はい、
今後特にされたいことを目指していること何かありましたら教えてください。
そうですね、今また職場に戻ると次また北極になるわけなんですけれども、まあ、両方の、そうですね、両方北極もやりながらまた南極もやりながらなんて両方できるようになるといいのかなと思いますね。他の外国の研究者の方々見てるとそういう方が多いので、はい、
将来しらせに乗って南極に行きたいっていう人もいると思うんですけれども、何かアドバイスといいますか一言伝えるとしたらどういうことを伝えたいと思いますか？
そう うですね、まあ、若い方々はですね、いろんなその自分がこう打ち込みたいっていうことに、まあ、南極とかしらせとかじゃなくてもいいと思いますので、そういうのを見つけてぜひチャレンジ、一生懸命そこに向かってチャレンジしてほしいと思いますし、まあ、しらせとかあるいは南極っていうのを、まあ、また目指してもらうと、それはそれで私としてもとっても嬉しいことなので、ぜひ極域の研究を一緒にしてくださる方を応援したいですね。はい、
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。